おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
お笑い界のコメディアンたちの戦いみたいな戦後芸能史を語ってみようかなと思いましてね、
はい、
本が素晴らしかったですな。笹山さん、あんたよう調べた、お若いのに。で、彼のメインに置いた主人公はというとドリフターズでありまして、
はい、
若い方なんてのは志村けんとかってすぐ挙げられるかもしれませんが、一番最初のドリフターズには志村さんいません、うん、それどころかいかりやさんもいない時からドリフターズって始まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
全然違うグループなんですよね。これがまたね、笹山さんがよく調べてありまして面白いんですよ。それは後の話であります。とにかく昨日は1966年6月30日2日間のビートルズ公演の前座をドリフターズが、ビートルズは3日間おりまして、3日目のステージの時はドリフターズ他の仕事があったんで出ておりません、
はい、
その3日目にビートルズを見に行った少年が志村けん、16歳であります、
はい、
志村は生まれて初め、あ、ごめんなさいね、3を取っ払ってしまいます、はい、物語を聞くつもりで聞いてください。志村は生まれて初めて買ったレコードがビートルズの Love Me Do。 彼が後に人に漏らしたところによると、志村がビートルズに関して感動したのはどこか、それはジョン、そしてジョージがアンプからギターのコードを抜いた演奏が終わって、
はい、
うんと PA の人がその音量のまんま下げないもんだから、うん、ジャック抜くとノイズ出るんですよ、
はい、
ブーンというノイズが武道館鳴った、
うん、
それを聞いた志村はそこまでがビートルズだ、
うん、
残したノイズもビートルズの音楽だっていう、すごいセンスですよね、
はい、
そういえばビートルズってレコーディング中入ってくるノイズをレコードにわざと入れたりするというグループだったんで、武道館の館内に満ち溢れたノイズも彼らの音楽といえば確かに音楽で、それを音楽と聞き取った志村の音楽センスはすごいもんですよ、
はい、
見たようなことを言った友達がいたのよ、
ええ、
この間死んじゃいましたけど、福岡の友人でビートルズが大好きだった男がいて、そいつがあのもうマックスまでステレオの音量を上げてノイズを探すんですよ、
うん、
そうすると演奏中にジョンとポールが話したりなんかしてるんだってね、
うん、
そこも彼らの音楽なんですよね、
うん、
でそのことを16歳で志村は見抜いていたっていう、このセンスからして志村、この16歳の少年が独自のリズムを持っていたこと、
うん、
これを覚えておいてください。さあそれではドリフの話を続けましょう、
はい、
1945年9月、すごいですね、1945年9月アメリカ軍日本の進駐開始。
そこまで遡るんですよ。間違えたのかなと思った
んです、うん、
はい、
進駐開始、アメリカが占領したんですな、日本を、
はい、
で年末までに40万人の米軍兵が各地に住んでおりまして、その米軍基地の中に娯楽のための進駐軍クラブがある、500以上あった、日本全部で、
はい、
で彼らはお酒飲むだけじゃつまんない、アメリカの人は、
はい、
そこで一杯飲みながら見るショーが必要だって言うんで、
うん、
その8月に原爆を落とされて負けた国が9月には進駐軍の米兵のクラブのために芸能人を提供しようということになって、
はい、
芸能エンターテイメントが1945年9月にスタートしてるんであります、
はい、
で米軍が一番求めたのはジャズなんですよ、
うん、
ジャズ演奏できるやついないか、給料もいいぞ、
うん、
それでその戦前散々軍人さんたちからいじめられながらもジャズやってた若者が戦争に負けたばっかりの日本の秋口から活躍を始める、
はい、
その青年たちの名前を挙げてみましょう。渡辺晋、堀武雄、相沢秀吉、はい、
はい、
この人たちはジャズ世界の人たちなんですね、
ええ、
で彼らはもうその 進駐軍クラブへ出入りする喜びに包まれたわけです。なんせ日本人オフリミットのバリケードの中、彼らは芸能を担当してるんで自由に出入りができる、うん、でこの3人の特徴は英語ができた、
うん、
だからジャズ演奏すると芸能班の米兵の関係の方が寄ってきて、シンシン Come on with me とかって言いながら、Do you know 知らねえか、お前たち以外に演奏できるジャズグループを、そうすると渡辺慎なんての頭のいい人で用意できますよ来週までにとかっていう、じゃあそのグループは立川の方行ってもらって、こっちのグループは横須賀に行ってくんないとかっていう、それを渡辺慎、堀武雄、相沢秀吉らがやり始めるんですな。そうするとこの3人が呼び寄せる若いジャズメンたちで相当腕のいいのが集まってくる、その一角に植木仁がいるんですよ。さあ戦後の日本の芸能界が始まったわけで、いかりや長介それにいかに巻き込まれていくか、この続きまた明日のまな板の上で。